横光利一。日輪。序章。乙女たちの一団は、水瓶を頭に乗せて、小山の中腹にある泉のそばから、歌いながら眠の林の中に隠れていった。後ろの泉を包んだ岩の上には、まだしおれぬ太いの花が、水瓶の破片とともに踏みにじられて残っていた。そうして、西に傾きかかった太陽は、この小山の裾遠く広がった有明の入り江の上に長く曲折しつつ、遥か水平線の両端に消え入る白い砂丘の上に、今は力なくその光を投げていた。乙女たちの合唱は、華やかな逆穂貝の歌に変わってきた。そうして林を抜けると再び、人家を包むまろやかな能力色の段階となった森の中に座れていった。眼界の風物、何一つとして動くものは見えなかった。その時、今まで泉の上の小山を覆って静まっていた茅の穂波の一点が、二つに割れてざわめいた。すると割れ目は数羽の雉とハヤブサとを飛び立たせつつ、次第に泉の方へまっすぐに伸びてきた。そうして間もなく、泉の水面に映っている稚ヶ谷の一列が裂かれたとき、そこには鶴の切れた探球を握った一人の若者が立っていた。彼の大きくくぼんだ眼下や、その突起した顎や、その影のように暗鬱な顔の色には、道に迷うたものの、極度の疲労と飢餓の苦痛が現れていた。彼は、這いながら岩の上に降りてくると、ユンズへついて崩れた水らをかき上げながら、渦巻く鶴の彫り物を描いた唇を泉につけた。彼の首から垂れ下がった一連の白目のおの勾玉は音も立てず水に浸って、静かに儲くう魚のように光っていた。一。太陽は、入り江の水平線へ、朱の一点となって没していった。海の宮の高殿では、たるきの狛犬に吊り下げられた鳥かごの中で、かけすが、習い覚えた卑弥呼の名を、一声呼んで眠りに落ちた。磯からは、満潮のさざめき寄せる波の音が、刻々に高まりながら、浜物の匂いを込めた微風に送られて響いてきた。卑弥呼は、薄桃色の締め衣に身を包んで、やがて彼女の夫となるべき、彦の王へと向かい合いながら、鹿の毛皮の上で、管玉と勾玉とを襟分けていた。彦の王へは、砂浜に輝き始めた漁夫の松明の明かりを振り向いて眺めていた。見よ、王へ。何時の勾玉は、亥の子の爪のように汚れている。と卑弥呼は言って、王への勾玉を彼の方へ指し示した。
やめよ。何時の管玉は、やめる蚕のように曇っている。
卑弥呼のめでたきまでに冷漏とした顔は、しばらく王衛をにらんで黙っていた。王衛、以後我は玉の代わりに政子を汝に見せるであろう。